Welcome to InSlot, YouTube channel and podcast station, with your host, Masa, bringing you to English World.
Call my name, and I'm already there. You don't need to write it in the sky, baby.
はい、こんにちは。それではね、今日は第3回ということでね、今日はネガティブ語彙というお話をしようかと思ってます。先週ですね、生と死ということで、死の話をね、今度するぞみたいなお話しましたけど、今日はネガティブ語彙で死の方かなと思いつつね、今日はちょっと違うお話をしようかと思ってるんですけれども、なんていうんですかね、こうネガティブな語彙って教科書にあんまり出てこないんですよ。で、単語集にもね、ネガティブな語彙って多分少ないと思うんですね、受験とかでも。受験で出てくる英文なんか割と当たり障りないもんであったりとかね、あれもいろんな制限がありますから、男女に偏らないとかね、差別的なことが書いたものにはしないとか、いろいろな条件のもと作られますけれども、教科書も同じような感じで、僕もね、教科書書かせてもらったこと何回かあります。書かせてもらいましたけど、書くとね、割とね、その企画を通る教科書の、なんていうんですか、その審査を通る教科書の企画っていうのは、大体ね、なんかこう美談的なね、教科書って多分中学の教科書もそうだと思うんですけど、大体美談みたいなもんだと思うんですよ。邪悪なものとかね、詐欺のお話とかね、誰かが死んだとかいうのはほぼないと思うんですよ。そういうの多分その出版会議で通らないと思うんですね。ですから、皆さんがよく知ってるのはポジティブな語彙もしくはニュートラルな語彙ということになると思うんですね。でも考えてみてください。新聞の記事って、新聞のそのトピックってほとんどネガティブなものだと思うんですよ。もちろんね、経済新聞とかは別ですけども、ほとんどなんか事故とか事件を報道していることが多いと思うんですね。ですから自分が持っている語彙がポジティブからニュートラルの語彙にかかわらず、目にするのが、というか読もうとしているのが、ネガティブなものを主に扱うものと言ったら、さすがにね、わからないですよ。読めないっていうのはもちろんその文法力とかいろいろあるかもしれないですけど、とりあえず語彙が不足していることは間違いないんですね。おそらくね、皆さん生まれるみたいな表現をよく知ってても、死ぬっていうのは、ダイぐらいじゃないですか。パスアウェイまでね、知ってればそれはもちろんいいんですけれども、せいぜいそれぐらいだったりすると思うんですけど、死ぬなんていう表現ね、軽く50はありますから、もっとありますよね、きっと。ですから、ネガティブな語彙をね、もっと覚えた方がいいんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。本当に偏りすぎなんですね。綺麗にみたいなね、ことをね、やるんですよね。僕なんかね、毎回同じ形式だったら飽きるから、第1章はね、この形式にして、第2章はちょっとクイズから始めちゃうみたいなね、そういうなんか構成にしようかなと思って、出したら却下されましたよね。整えろよみたいな感じでね、相手にされませんでしたけれども、大体ね、僕が持ってく企画というのはね、却下されますね。あまりにもちょっと普通とかけ離れてるんじゃないかなと。変人ですからしょうがないと思うんですけれども、そんなものが多いですね。で、あとはね、今までね、習ったようなことをもう一回復習させるようなものをね、書けみたいなのが多いですよね。で、ちょっと難しく書いたらね、難しすぎますみたいに言われちゃったりとかね、これぐらいね、のレベルじゃなくて困るでしょみたいな思うところからそう言われちゃったりとか、いうのが結構多いですよね。一般的にはね、やっぱり質が重視されてるので、僕は量だよっていつも言ってるので、全く違うのでね、相入れないという感じなんですけれども、必 悲しいですよね。だから悲しい、そのネガティブなものだけの教科書があってもいいと思うんですよね、あんまりないですね、残念ながら。はい、ということで、今日はね、皆さんにもっとネガティブな語彙を学んでくださいと、今度ね、そういう資料もちょっと作ろうかなと思ってるんで、またね、興味があればウェブの方も見ていただければと思います。それでは今日はこれぐらいにしましょう。お疲れ様でした。また来週。
If you enjoyed InSlot's YouTube channel and podcast, please subscribe and leave a comment. Thanks for listening. See you next time.